3K から。ここから始めた方が感じいいですよ。
はい、
なんでこんなのは今入っちゃったけど。名前書くのは後にして、はい、その座布団使っちゃってください。で、うん、それ使ってください。で、もうそこのコーナーに一人、そんな遠慮しなくて、じゃあどうぞ。そこじゃ、神田さんちょっとカーテン閉めてもらえます、はい。なんか日がそのまま当たりそうだから。はい、いいです、いいです。はい。ですね、今日が10月28日で、一応ね、今日で、まあ、今年の、日曜日の座談会は、まあ、最終とさせていただいて、これもずっと言ってきましたように、11月の1日にね、ちょっとインドへ行ってきます。12時成田発のエアインディアで、まあ、その日の夕方には着きますけども、まあ、向こうは、3時間半遅れてますから、デイリー時間で夕方の6時ぐらいに、ね、着くはずなんだけども、エアインディアというのはなんかしょっちゅう遅れるのが常習犯みたいで、ちょっとどうなるか分かんないんですけども。で、一部の人にはメールでお知らせしましたけど、もう次の日ね、2日の日に、まあ、前からね、説明してますように、これがね、ディアパークっていう、ところで、このゾンサール県ゼリンボチェの本拠地ですけども、もともとね、ゾンサールモナステリーっていう非常に、チベットの歴史ある、お寺があって、でその後もちろんヒマラヤを越えて皆さん逃げてこられてね、でこのいくつか点々としたんだけども、最終的にこの、ビールって、BIR っていうね、村にゾンサールモナステリーを新しく作り直して、 だけど、まあ、大変評判がいい、僧院だったんで、あまりにもたくさんのお子さんたちがね、やってきて、とても収容しきれなくなったんでね。で、新しい、ゾンサルモナステリーを、まあ、車で10分ぐらい行って、まあ、角貝さんはおっしゃってたけど、のとこに新しく建てて、で、この古いゾンサルモナステリーを、ディアパークインスティテュートっていう、新しい、活動の場所にして、で、まあ、去年ぐらいからなんですけども、本格的に始まったのは今年、なって、で特にまあ今年の秋からね、かなり、力を入れ始めてるんですよ。でこれはね、まあ単にこのインドにある一つのお寺がどうこうっていう話ではなくてね、私が見る限り今、まあ、世界の仏教界の中ではどこをどう考えても一番最先端に行ってるとしか思えないんだけども、そういう問題意識でね、やっていらっしゃるんですよ。まあ、これもずっとお話ししてきたように、まあ、もちろんこれ、もう本当に典型的なチベットの建物の形式を踏んでいて、で、実際にチベットの、モナステリーなんですけどね。だけどこのディアパークっていうのがもう、単にチベットの仏教の伝統っていうものをね、超えて、世界の仏教の伝統に、そしてそればかりでなくね、インドの、スピーチャーの伝統に、マスクに出会っていこうっていう、そういうゾンサル・ケンゼリンとしての、姿勢なんですけども、それを、具体化していく、そういう場所ですね、このディアパークっていうのが。でそれでそういう趣旨でね、たくさんの先生方をお呼びして、出会っていこうっていうね、ことで。で、世界には、東、ね、これもずっと言ってきたように、チベットの他に、我々東アジアの大乗の伝統と、テラバータのね、伝統と、主に3つあるわけですけどね。ですから、その、チベットの伝統に東アジアとテラバータ、の先生たちを呼んで、で、出会ったり、教えてもらったりってね、ことをしたことで、仏教と一体そもそも何だったのかっていうね、ことを追求していこうっていうね、そういう姿勢ですね。で、リンボチェの国際的な組織を、CTRT as Intent ってね、インターナショナル組織全体をですね、CTRT as Intent っていう、ふうに命名されていて、だからこれはもちろんシダルタ王子様ですね、シダルタプリンスのインテント。インテントっていうのは、意思する、意思っていうことですね。ってこと、要するにシダルタプリンスが一体何をしようとしてきたのかね。その意思を、インテントを尊重して、尊重するとともにそれを探求していこうというね、そういうスタンスなんですよ。だからもうシダルタズインテントって言った場合にも、チベットのローカルな匂いとか、テラバーダ、あるいは東アジアとかいう、そういうローカルな文化っていうものをすべて、超えたところの、もっと普遍的な部分ですね。普遍的な、シダルタ王子、我々の、根本的な先生であるね、お釈迦様、シダルタプリンスの意思。そもそもに、これまでずっと話してきたように29歳の時何を目指して、宮殿を出たのか、お出になったのか、そして6年間どういう思いで、インドの森の中で修行されたのか、そして35歳の時一体何を発見されたのか、でその後の、80でお亡くなりになる前にね、クシナガラでパーリニパーナに入られる前に、までの45年間ずっとインドの、ね、各地を遊行されて、教えられてこられたんだけども、じゃあこの45年間で一体何を伝えようとされたのかね、その基本の基本にもう一回立ち戻ろうよっていうね、そういうスタンスなんですよ。でそれはそういうスタンスでね、今世界中のいろんな仏教に出会っていこうっていう、ね、そういう ところですね。それで、まあ、あのいろんな活動を今始められて、で、もうすぐ11月の、5日ぐらいからかな、あの1週間のね、あのスケジュールで、まあ、悟り&the arts っていうね、そういうあの題をつけた、ワークショップっていうのかな、あのをされるんですね。で、あの悟りっていうのは日本語の悟りですよ。で、悟り&the arts、これもう現代なんですけども、オリジナルなタイトルなんですけども、で、だから悟りと the arts、 the arts ですね、あの芸術ということで、で、これまあ英語のタイトルとしてそうしてるんだけども、あのわざわざ悟りっていうね、 SATORI っていうね、そういう日本語をわざわざ使われてるんですよ。で、そのなぜ悟りっていう言葉を使われたのかっていうところに、まあ、孫さん、賢治さんたちの非常に深い意思があってね、あのまあ悟りっていうのはもう、一応ね、あの英語にはなってはいるんですよ。あのっていうのは、日本の禅仏教っていうのは鈴木大拙、先生以来ね、あのずっと西洋に、紹介されてきて、その歴史って非常に長いですから、あのテラバーダ・チベットよりは結構長いんですよ。あのなんて言ったら、あの DT 鈴木っていうのは、大拙啓太郎鈴木っていうのはね、あのもう戦前からあの西洋行かれて、あの方もちろん鈴木大拙博士は、英語堪能な方ですからね、あの、英語でずっと西洋に行って、禅について語られましたから、禅とか東洋文化とか日本文化とかですね、ですから、あのその中で悟りっていうね、あの日本語をそのまま使われることも多かったんでね、だから悟りっていうのがもう、あの普通の英語の中にね、単にその非常に特殊なあの西洋の禅仏教徒とか、なんかそういう非常にマイナーな人たちのだけじゃなくて、あのもっと一般的なあのカルチャーの、西洋のカルチャーの中で悟りっていう言葉があの入っているんですけども、で、まあそういうバックグラウンドがあって、今悟りっていう言葉をね、あの、ケンゼリンボチェが悟り&the arts っていうふうに、アートフェスティバルの、題としてね、あのお使いになったんですけども、あのじゃあなぜそれ使われたかというと、もちろん、まあ、日本の禅の伝統に対する、尊敬の念というのがあって、で、まあ、あのケンゼリンボチェの 4,5 年前にいらした時のインタビューを皆さんに お渡ししたと思いますけども、その中でも、ね、おっしゃってたのが、あのリンボチェは非常に日本文化とつながりを感じて、らしてね、あの多分私は、前世では日本の前奏だったんじゃないかと、ね、それもレイジー禅マンって、ね、怠け者禅あの前奏だったんじゃないかという、まあ、あのリンボチェ特有のユーモアと、あの謙遜も、ね、表現されてますけども、あのそのぐらい非常に深いあの禅仏教とのつながりがを、まあ、感じてらして、まあ、それだからあの今年の5月に小屋さんにいらした時も、まあ、日本の禅を徹底的に勉強したいということでね、あのでは、まあ、私と15日間あの1対1であのずっとダイアログさせていただいたんですけども、あの そういうふうにあのケンゼリンボチェ自身があの、まあ、禅仏教というものを非常に尊重されていて、それで悟りっていう言葉をそういう、ね、あの意味合いであの使われています。で、あのそれであのだから悟りっていう、まあ、仏教のエンライトメントですね、それとアート芸術っていうものはどういう関係になっているのか、でそれはあのこれはね、もうアジアの文化の中では芸術っていうのがあの常に、宗教っていうものと非常に深い結びつきを持って、まあ、これはあの西洋ではもちろんそうであってね、あの今あのアートっていうものとレリージョンというのはちょっと別になっちゃってますけども、あのちょっと歴史遡れば全てキリスト教の文脈の中でね、あの西洋 あの芸術っていうのも発達してきてますから、あの音楽にしたって、音楽だってみんなあれは教会の音楽でしたからね、そこから クラシックっていうのはだんだんだんだんと独立しているわけですし、で絵画にしたってみんな教会 の, あの壁画に描かれたものですしね、あのそれから単にあの宗教と縁切った純粋な芸術っていうのは、まあ、あの西洋の近代になって生まれてきたっていうだけの話で、ちょっと遡ればみんなあのキリスト教の中でね、あの具体的に育ってきたものですし、であのアジアにおいてもまさに、事情は同じでね、あの、だから当然、いろんなアートの形がありますけども、それが常にあの仏教のよう な精神的な伝統と深く深くつながっていてるってことはね、これはまあ私らがよく知ってることで、だからそれで、その関係をもう一回あの見ていこうっていうね、あの趣旨で、まあ、アートフェスティバルで悟り&でアーツという、ね、ということですね。っていうのはあのこの天然仏の前もお話ししましたように、あのムービーディレクターの映画の監督でもあられるんですよ。ザ・カップっていうね、あの、非常に、まあ、ダカップというのはまあちょっとあの一応商業的にもある程度の成功を収めてね、日本の普通の、ミニシアター的なとこでもね、はい、はい、あ、どうぞどうぞ、いいですいいですいいですいいですいいです、こちらね、あのこの間あの知り合ったばかりなんですけども、あの稲村 の, あのちょっと山の方に伏木庵という庵、がありまして、あの精進料理で非常に有名で、もうあの何冊もねあの本出てますけども、あのこちら藤井真理さんとおっしゃって、あのその、まあ、あの旦那さんの方がもうお亡くなりになったんですけど、坊さんで藤井聡哲さんという方でね、あのお二人で精進料理のことをされてきて、この間ちょっと私姉と一緒にお昼をあのいただきに行って、それで知り合ったんですけども、で伏木の話またしますからっていうので、あの伏木って分かりますね、あの伏はもちろん 伏ね、否定の伏で、式はあの意識の式で、あの、まあ、これはちょっと非常に深い話なんでまた後でしますけども、今ちょっとあのここ の, あのディアパークっていう話をちょっとしてますん で, であのそれでね、あの、あそうか、ケンセリン星ですね、あのゾンサールケンセリン星、これ、まあ、今日はちょっとこの先生たちの話をしなきゃいけないから、今日はちょっともう最終回だからまとめますから、あのあこれがちょっとインターネットです、伝わらないですね。ちょっとビデオにしないと。あの今日はですね、ちょっと私の先生の話を していきますけども、あのこの方ですね、ゴンサル・ケンセリン星ね、あの、で映画の監督でもあられるんですよ。で、ダ・カップっていうね、いうちょっとそれは東京のミニシアター的な場所ででも結構あの。上されたぐらい一応の成功を収めて、あのその後マジシャン&トラベラーズという、作品作られて、それも一応西洋の批評家あのたちには絶賛されたんですけどもね、あの日本でどうだったんでしょうかね、あの DVD はどうだったかな、まあ、アメリカのアマゾンだったら手に入るんですけど、日本のアマゾンはちょっと分かんないんですけども、だから要するにあの映画の監督されるぐらいですからアートというものを非常に重んじる方なんですよ、アーティストでもあるからね、だからそういう意味で、悟りと あの芸術との関係というものを見ていこうという、ね、そういうあの趣旨でやって、であの、まあ、私もあの座禅の指導と、それと、まあ、ちょっとあの旅館さんかな、なんかの詩を読もうかなっていう、ね、あの計画してるんですけど、ね、あのだからそれも日本の文学の伝統もね、当然仏教とは深い、いやそれはつながりっていうよりかもう本当にあのつながりっていうと、なんか2つのものがあってそれがつながってるっていうことになりますけど、そんなことはなくてね、あのもともとスピリチュアルの伝統がただあって、でそれのあの一つの表れが、まあ、今我々が芸術と呼ぶような形であるっていうだけの話であって、それはそんな二つがに分けられるような、ね、ものではない。それがあのキリスト教の西洋でもそうだったんだし、で特に我々のアジアの中ではね、あの実はそれがあの本来のあり方であって、なんかアーティストなんていうのが特別な人たちがいて、それとは別になんか宗教家なんてまた別の人たちがいてっていうね、今の現代のあり方の方が歴史的に言ったら非常に特殊なあり方であってね、本来はそれが全部つながっていたっていうのが、実際のアジアの歴史のリアリティですから、あのそれをもう一回、見ていこうというね、そういう形ですね。で、いやまあそういうことがあの1週間あって、あのその後あの私の個人があれするあの禅、まあ、あのプログラム禅リトリートなんて言ってるんだけど、あの、まあ、あのまあまあ本当にまさにここでやってるようなね、あの日本の禅と、まあ、もちろんテラバーダの伝統、に基づきながら、瞑想について、まあ探求していくっていう、そういうまあ形のリトリートを2回ぐらいあの多分やることになると思います。で、まあ、あとはあの毎日の座禅も多分、指導というか一緒にして座ってくださいと言われてるんで、あのそれもしたりして、で、まあ、だからこ の, あのディアパークで特に11月と12月いて、で1月になったらあのインド、まあ、インドにはね、あの今あのもうご存知かと思うけども、あの仏教が、まあ、よみがえりつつあるんですよね。まあ、我々非常にあの雑な知識だとね、ああ仏教というのはだいたい700、800年前ですね、あのインドで滅びたということに、なって、いても、今インド行っても仏教徒はいないんだというふうになんか勝手に思い込んじゃってますけどね、それ全然そんなことはなくてね、そんな単純じゃないんですよ。あのインドっていうのはそんな単純な国であるわけがなくてね、あのなんていうのかな、例えばね、アメリカも単純ではないか、まあアメリカは単純ではないけどある程度単純だけど、あのまあインドの複雑さっていうのはとんでもないもんで、ね、本当に、そんな簡単なこと言えなくて、でそれでまあ仏教一応滅んだことになってるんですけども、そんな単純じゃなくて、まあ、大体その滅びずにまあずっと続いてきたっていう流れはもちろんあるんですけども、まあ、でも大部分は滅んだというのはそれは確かな歴史的事実はそうなんですけどもね。で20世紀の、真ん中になって、あの仏教の、また蘇る活動が出てきたわけですね。でそれが、まあ、私が見る限り、まあ、今大体2つの流れがあって、で1つがあのアーベント・カールさんですかね、あの、インドの憲法を書いた方ですね、起草された方 で, あのでその方を中心にしてあの仏教を蘇ったんだけども、これ非常に政治的なあの文脈なんですよ。っていうのはあのインドって非常に強いカースト制度の国 で, で,、まあ、そのカーストで誰が一番苦しむかって言ったらカーストが一番下、いや下どころかもうカーストにすら入れてもらえないようなね、あのそういう人たちの苦しみはとてつもないものであってね、でその人たちの苦しみ、実はアーベント・カールさんという人はその出身なんですけども、あのでその人たちがあのカースト制度というのはもちろんヒンドゥー教のものですからね、だから ってことは逆に言うと、ヒンドゥー教徒を辞めちゃえばカースト制度から解放されるってことなんですよ。ね。単純に言って。だから、カースト制度を変えるとかなんとかもう無理なんだから、もう私らは出ちゃうっていうね。ここから出るって。この家にいる限りは、もう差別されてどうしようもならないんだから、もう出ますっていう、ね、そういう運動だったんですよ。で、それでヒンドゥー教徒であることをもうやめちゃって、それで自分たちも仏教徒になるっていうふうに、宣言して、でそれが1956年というのが、ブッダの、仏歴の2500年と非常に区切りのいい年 で非常に大々的なお祭りが、というか行われたんですけどもね、例えばビルマなんかでももう一回、血獣というのが行われましたよね。お経を全部集めてもう一回あれし直すというのね。でそれを機にですね、その2500年という区切りのいい、年を機に、インドのカースト制度で苦しんできた人たちがもううんざりだって言ってね、で自分たちはもう出ますって言って、でヒンドゥー教徒のその枠組みを出ちゃったんですよ。でだから出たらもうカースト制度は存在しないわけでね。でそれで、自分たちはもう仏教徒であるっていうふうに言って、でそうすることによってカースト制度そのものから出ることで自由になったっていうね。でその、それをリーダーとして指導されたのがアーベント・パールさんという人 でその動きが、その流れがインドの新仏教運動っていう一つの流れがあって、それが、もう何千万人のレベルで、そういう仏教徒がいるっていう、これはそれこそこの間の五木ひろゆきさんの番組なんかでも紹介されてたと思うんですけども、ちょっと私番組見てなくて本だけちらっと読んだんだけども、五木さんが触れてましたが、多分番組なんか出てたと思うんですけども、佐々木修礼さんっていう、笹井修礼さんっていう、元日本の真言宗のね、お坊さんが、今その中心人物としていらっしゃるんでね、でそれがものすごい何千万のレベルで新しい仏教とかいます。でちょっとその運動をやっているイギリス人とこの間鎌倉でお会いして、でちょっとインドへ来るんだったらちょっと教えてくれないかということでね、もちろん結構ですって言って行くことになったんで、それを多分1月ぐらいにやると思います。だからそれが新しい仏教徒でしょ、新しい仏教徒の一つの流れですね。でもう一つの流れはいわゆるのインドのインテリの本当に教育を受けた、バリバリの教育を受けた人たちですね。でインドのインテリっていうのはもちろんみんな英語がネイティブですから、普通の西洋の本っていうのは普通に読みますから、で西洋には今ものすごい数の、英語で書かれた仏教書が、ね、出版されていて、それを影響を受けて、でそれでインドにはもちろんチベットの寺とかたくさんありますからね。でそういう全く新しいインドの仏教徒が今生まれつつあるんですね。だからインドの仏教徒は大体私が見た限り2つの流れがあって、1つはそういった、新仏教非常に政治的な流れの中での新しい仏教徒の人たち、そしてもう1つはこれはほとんど西洋の仏教徒と同じ文脈、同じような流れ、モチベーションの、ね、人たちですね。でこのディアパークっていうのはどちらかというとこの新しい教育を受けたインドの人たちの仏教の流れですね。でそれでだからこっちに私11月12月、そっちであれして、で1月はこっちの別の流れ、だからまあインドの仏教との2つの流れとね、まあ、多分出会うことになって、非常に面白いと思うんですけども、まあ、その報告はまた帰ってきてからします。ね、大体、予定としては、3ヶ月の、ね、オープンの、チケットですから、まあ、1月の終わりっていうことをめどにしてますので、まあ、すべてが順調にいったら、まあ、また2月の頭ぐらいに、新しい、座禅会をね、開いていきたいと思いますけど。まあ、多分ね、インドでも ある程度までメールは使えると思うんで、あのインターネットカフェとかあるし、ただ日本語のフォントがあるかどうかですけども、あの、まあ、ちょっとね大きな街だったら日本語のフォントをあの Windows の XP に入ってるのを使えますので、そしたら日本語で皆さんにメールを送れると思いますけども、あの、まあ、なんとかしてあの3ヶ月の間もあの連絡は取りたいと思ってます。それが、それがまあ私のインドですね。でそれであの今日はちょっといろいろお知らせ しなきゃいけないことがあるんですけども、あのもう一つはあの、今週先週からね、あのもう 2,3 日前にお知らせしましたけども、あの、ポッドキャストですね、あのこうやってあの、今録音してさせていただいてますけども、あのこの間まではカーナさんが、ファイルにあの、アップしてもらって、それをまあみんなでダウンロードするという、ね、形だったんですけども、あの、今週になってね、あの土曜日の勉強会に参加されている渡辺さんという人が、それをポッドキャストの形式に変えて、変換して、もらって、でよりあの聞いてもらいやすく、ね、してますので、あの、まあ、皆さんにはもうアドレスを知ってますけども、あの Google でも一方案で、検索かけたらもう引っかかりますから、あの Yahoo はどういうわけ引っかからないんですよね。あのだからやっぱ Google の方がすごいのかなと思ったんだけど、あの Google で検索するだけでこの、ポッドキャスト のブログに引っかかりますから、あのまあ、あの皆さんもちろんアドレス知ってますけども、あのお知り合いの方にあの知らせていただいたら、でそれはもう普通にあのクイックタイムで、あ、クイックタイムプレイヤーで聞くこともできるし、 iTunes を使ってポッドキャストとして、ね、聞くこともできるし、であのポッドキャストがいいのは、一旦ポッドキャストに登録しておけばね、あの例えば今日の分もあの明日明後日にはアップされると思いますけども、そしたら皆さん何もしなくても自然と皆さんの iTunes に、もそこに来てますから、あとは入手するっていうのをしてもらったら勝手に入手できますから、あのぜひそうした方がで iTunes の方がなんか音質がいいような気もするんだけど、気のせいかも、あの、まあ、あの、で、あのそれもうちょっ と、まだ音声ファイルたくさんありますから、今は今までのところ6回分だけ載ってますけども、それとまあ今日の分が多分明日明後日に載ると思いますけども、あとそれ以外にも、ね、まだまだあのここでやったのもあるし、去年池袋でやったのとかいろいろ音声ファイルはあると思うので、それをまあ少しずつ、ね、載せていきたいなと思っています。でそれがポッドキャストですね、ですね、はい、それでですね、今日はもう最後ですから、今日の講話のタイトルは一応ワンダルマについてっていうことをね、あのお話ししたいと思っています。で言いながらもすでに30分ぐらい話してますけど、まあ、あのこれはねもう、ずっと説明してきた通りで、まあ、ちょっと今日あの初めての方ちょっと何かを面食らっちゃってると思うんですけども、まあ、私のねあの基本的な立場っていうのが一応、ワンダルマっていう立場を、取っていて、でワンダルマとは何かっていうのが、まあ、今日お話ししたいテーマなんですけども、あのまあねさまあ まあ、それとあのそういうことなんで、さっきあのこのリアタークの話ももうすでにしたんですけども、でまあ私がリアタークがなぜ今どこをどう考えても21世紀の最先端を言ってるとしか思えないってね言ったのは、仏教のねいろんな伝統がもちろんあるわけで、でそのそれぞれの伝統今それぞれ その先生たちがいらして、でそれぞれ そのお寺とかね修行道場とか瞑想センターとかねがあって、でそれが単にその国だけじゃなくて、ね、 もう国際的に、次々とできているわけですよ。例えば日本の禅仏教というのも、京都や鎌倉に、禅の道場たくさんありますけども、それだけじゃなくてね、アメリカ、ヨーロッパにはもう禅センターと言われるものがあって、でそこはすでに、もちろんここ 3,40 年の間に日本の、ね、禅僧たちがアメリカ、ヨーロッパに行かれて、でそこで、全くゼロから禅の種をまいてね、ものすごい苦労されてやって、でそれで、各地で禅センターというのができて、でも大体、日本人の先生がそのままいらっしゃる場所ももちろんたくさんありますけども、もう大体、アメリカ人あるいはヨーロッパ人がね、もう先生として、指導しているっていうのがもう現状ですね。だから日本の禅仏教といっても、もう単に、日本だけじゃなくて、全世界に広がっている。でビルマのテラバーダ仏教っていうのも、ビルマの中にたくさん、メソセンターってヤンゴンを中心にありますけども、それにとどまらずにね、アメリカ、ヨーロッパにも広がり、あるいは日本にもね、ビルマの聖徒たち来てらっしゃるし、住んでる方もいらっしゃるし、一時的にね、一時的に滞在されて、それで、リトリートとか座禅会、瞑想会をですね、されるってことは非常にもう、当たり前なものとしてね、行われているわけですよね。ここにいらっしゃる方は、その参加者の人たちですから、今更言うまでもないですけども、だからそのそれぞれの国の伝統で伝わってきた仏教というものが、その国のね、枠組みを超えて広がっているっていうのが、もう20世紀の特に後半数十年の間に起こったことなんですよ、ね。で、それで、それは一応、もう、もちろんその動きはどんどんどんどん広まっているし、いるんですよ。だけど今ね、は、また、もう一つ別の局面に入りつつあるっていうことをね、強調したいんですよ。で、これはどういう局面かっていうと、そういうふうにして、世界各地の伝統が、単に自分の国だけじゃなくて、その国境を越えて広がっていく。日本の禅センターがアメリカやヨーロッパにどんどんどんどんできていく。ビルマの瞑想センターが、ビルマっていう国の国を越えて、どんどんどんどんアメリカのニューヨークに、の郊外にできるとかね、ボスの郊外にできるとか、タイの伝統がイギリス・ロンドンの郊外にタイのお寺ができちゃって、でイギリス人たちが、そこでタイの伝統の瞑想を学ぶとかね、これは、ものすごい勢いとしてあるんですよ。これすらも普通の日本人知られていないんですけどもね、だけどこれはちょっと仏教を勉強すれば分かることでなんですよ。でそれはもう素晴らしいことですし、だったんですけども、今はね、もうそれからもう一歩ね、もう一つ局面が、新しい局面に入ってるんですよ。で、じゃあこれどういう新しい局面かっていうところでね、そこが問題なんですよ。で、これは皆さんの問題でもあるからね。だから皆さんに考えてもらいたい。なぜかって言ったらば、皆さんこそ、それこそ今私が言った、それぞれの国の伝統が国境を越えて広がっている、まさにその前線にいる人たちじゃないですか、皆さんっていうのは。っていうのは、ビルマの仏教、ね、スリランカの仏教が日本にやってきて、で、それで、そのビルマの仏教、スリランカの仏教をね、勉強されてきたでしょ、ね。で、だからそういう、国際的に広がる仏教の流れの中に皆さんはいらっしゃるんですよ、ね。それはちょうど私らのような前僧がアメリカに行って、アメリカ人に向かって、道元禅師の話をする、公案の話をする、それをアメリカ人が学んでいたのと皆さんのたちは全く同じなんですよね。で、それはそれで素晴らしいことだし、でそれはそれでどんどんどんどんこれからも進んでいくことなんだけども、だけど今ね、もう一つ新しい局面に入ってるってことなんですよ。で、それはどういう局面かっていうと、これはもうずっと私が言ってきたように、今まで アジアの各地にあったいろいろな、伝統がその国境を越えて、どんどんどんどん広がっていった時にね、当然その伝統同士が出会うじゃないですか。当たり前の話ですけどね。っていうのは日本の伝統が日本 の中だけでこじんまりいたら誰とも出会わないんだけど、日本伝統が日本の国境を越えちゃって、アメリカまで行ったわけでしょ。でそのアメリカには日本の仏教だけは行ったわけじゃないんですよ。当然日本ビルマの先生たちも行かれた、スリランカの先生たちも行かれた、タイの先生たちも行かれた、そしてチベットのリンポチたちも行かれた、ね、だからアメリカで、日本仏教もビルマの仏教もチベットの仏教も出会ってしまったんですよ。これとてつもなく重要なことなの。とてつもない、これ歴史上初めてのことなんです。こんなことを行ってあったっていうのはね。それが2500年の仏教の歴史の中でほとんど初めてのことなんですよ。ね、でこのことの重大さっていうのは我々は過小評価は絶対してはいけないしね。っていうのはもうそういうふうに歴史的に必然的な流れがあるんだから、でそういうことによって、今全く新しい局面に入って、で今全く新しい事態が起こりつつあるっていうのがね、それが21世紀の仏教の最前線の状況なんですよ。ね、でその時に、もちろんそれは全く新しい局面だから教科書がないんですよ。ね、っていうのは例えば日本の全仏教だけを勉強しようというんだったらもう教科書山ほどあってね、もうすでに形式とか全部決まってますから、それを素直にやればいいだけですし、あるいはビルマの、瞑想を勉強したい、もうビルマの瞑想だけを勉強したいというんだったら、まあ、それはそれで非常に話はすっきりしてね、パーリー教団を一生懸命勉強して、諸行道論を勉強して、阿弥陀様さんの派を勉強して、阿弥陀様の勉強して、それからサマタとビパサナをやって、ね、非常に段階的にやってで、ね、それで非常にすっきりしたシンプルな何て言うかな、やることがね、流れとしてはあった。だから混乱というのは あまりないわけですよね。で教科書もテキストも、先生たちもアドバイスも山ほどありますから、それに従っていけば、そんなに難しくもなく、危険を避けてねできるっていうのがあるわけなんですよ。ね、でそうなんだけども、今ね新しい局面に入った、でその新しい局面っていうのは、本当に歴史を2500年の仏教の歴史の中で初めてのことだから、当然、教科書もない、先生も今のところはいない、ね、で、だからアドバイスとかそういうのも非常に少ないね。っていうような状況なんですよ。で、それで、まあ今先生いないって言いましたけども、まあもちろん皆無じゃなくてね、その新しい局面を非常に、鋭く、深く、認識している先生たちっていうのも当然いらして、まあ大体、ここの、先生たち、まあもう一人ね、ひずほりだらやまがいらっしゃいますけども、法王様ももちろんそうで、でこの先生たちは今の状況を非常に深く、認識されてますっていうのは、まあこの人たちはもう本当に国際的な、超一流の人たちだから、当然まあ内山老師はずっと日本でとどまられたけども、まあ他の人たちはもう世界中旅行されてますからね。で世界中旅行されたら当然チベットのリンポチェが世界中旅行されたら当然禅の先生テラバダの先生と出会いますから、嫌でもこの国際的に活躍されている先生方は今の国際的な状況っていうものをその肌身で感じてらっしゃる、ね、なんですよ。でそれでこの私は、この今6人と法様入れて7人が私にとっては根本的な、先生で、まあチベットのでルートグルってね、根本のグルとかなんかそういう言い方しますけども、まあもちろんこの7人だけじゃなくてたくさんのもちろん他に先生いらっしゃいますけども、その中で一番重要な方として7人を、まあ、挙げてるんですけども、でこの7人の方に、共通なのはね、そういう今の新しい状況を非常に深く認識していて、それで その状況に対していいですか、ここがもう本当にキーポイント、それに対してオープンでいるってことなんですよ。もうそこだけなのね、ポイントは。だからこの状況に対してオープンでいるか、それとも逆の心を閉ざしてしまうか、ここが本当に急所の急所の急所になります、ね、だからこれはこの先生方がそうされたから偉いっていう、まあ、っていう意味で今話してるんだけども、これは皆さんの問題でもある。ここにいる皆さんの問題、皆さんがそういう新しい状況に対してどれほど心をオープンにできるか、あるいはその逆に心を閉ざしてしまうのか、それは皆さんの選択です、ね、ソフィーズチョイスじゃなくて皆さんのチョイスですよ。だからで私はね、もちろんそんなことは強制できないけども、私の願いとしては、まあ、これはまあずっと言ってきたことですけども、皆さんにオープンであってほしい、ね、これだけを、願っています。つまり何に対してオープンかといったら、もちろん、いろいろな伝統に対してですよ、ね、で例えばね、今この先生方はオープンで、いらっしゃるって言いましたけども、まあ、ほら私は日本の禅僧だったし、で今こんなテラバードの、ビクルマの衣着ちゃってますからね。で、だから分かるんですよ。例えばね、もしある先生が自分の伝統にだけあれして他の伝統に対して心を閉ざしていたらね、だから他の伝統のお坊さんに会ったらあんまりそっけなかったりするわけですよ。当然そうじゃないですか。ところがこの先生たちっていうのは他の伝統のお坊さんたちに非常にオープンでいらっしゃるんで、これは私自身の経験だから、例えば法王様、ダララマ法王様とは去年の11月にお会い、初めてのお会いしたんですけども、これはまあずっとここに来てる人、まあ、耳たこぐらい聞いてると思いますけども、最初は品川のホテルでね、まあ、講演会があられて、まあ、新御神が主催の講演会があって、で私も友人の近藤さんと、新御神のお坊さんの近藤さんとね、一緒に行って、で、まあ、会場に座ってたわけですよ。でそれで王様が後ろからずっと入られて、まあ2列に、ね、2つに、まあ、椅子が並んでいて、その真ん中の通路をね、王様がこうやってゆっくりと、また椅子の調子でね、いやってね、それで王様って、まあ、みんなの顔を見て、それで中に知り合いがいて、おーってね、またここやるされるんですよ。でそれでなって来られてね、でそれで私も近くまで行って、まあ、要するに法様通路を歩かれるから私も通路の方まで行って、で私と法様ももちろん今までお会いしたことないんだけども、私を見て、というか私のこの衣を見てね、ビルマの衣を見て、でも周りはもちろん新御神のお子さんばっかりでね、新御神のいわゆる黒い衣を着た人たちばっかりで、で当然目立つんだけども、非常にね、なんていうかな、嬉しそうに近づいてこられてね、それで思い切って手出したら握手していただいて、でだから、まあ、法様としてはこれは日本仏教のお坊さんたちの集まりの中に、なんかわけのわかんないこんな赤い衣を着たね、お坊さんがいるって読んで、まあ珍しかったんだと思うんですけども、でだけど、そうかなと思ってたんだけど、でその後ね、もう一回、広島へ移動して、広島で2日間、平和国際会議っていうのがあってね、で、まあ、もちろん出て、でその国際会議の後に、広島の例の原爆の、ね、記念公園のところで献花でお花を捧げられたんですよね、王様と筒さんとベティさんという、まあ、ノーベル平和賞の3人ですね。でそれで私もその近くで待っていて、3人来られてね、 で当然 SP に囲まれちゃってるんですけども、まあ、なるべく近寄っていったら法皇様私のことを気づかれて前にどっかで会ったよねってね言ってくださってね、それでいや東京で会いましたっていうことで、まあ、覚えててくださったんだなっていうのが非常に嬉しかったんだけど、で要するに何が言いたいかっていうと、その谷はそういう谷みちゃんはーちゃんの話じゃなくてね、王様は今非常に他の伝統のお坊さんたちに対して、オープンであられてるんですよ。それを、まあ、私はまあ日本人でもある上にビルマのこんなお坊さんこれも来ちゃってますからね、二重の意味でチベットの仏教とは遠いんだけども、だけども非常に、親しくしていただいてってことですね。で、まあみんなそうですよ、この先生たちっていうのは。まあ、パオセイドっていう人はね、このパオ瞑想センターで大乗仏教のお坊さんをそのまま受け入れて、大乗仏教のお坊さんが大乗仏教の衣のままでね瞑想をするのを許可されてるんですよ、パオ、ね、センターでは。で非常にそういう意味で大乗仏教を受け入れていますし、でこのウジョティカセヤドっていう人は去年来られて何人か会われたと思うけども、日本の良観さんのファンなんですよ。で良観さん、ね、今国際的に人気があって、でこんなんかね英語の本ですけどね、禅風流良観ね、って言って、まあいくつかアマゾンなんかチェックすると良観さんの英語の本でかなり出てますし、でこういう英語の本をね読まれて、それをビルマで、お説教のね種に使われて、で良観さんを元にヴィパッサナの本を何冊か書いてあっておっしゃってましたけどね、だからで良観さん、良観さんって非常に、尊敬されている方なんですよ。でこのティクナタハンさんっていう人はベトナムのね禅の方ですけども、そういう日本の臨済禅と同じ流れの方ですけども、パリ経典非常に重要視されてアナパナサティスッタをもとにねアナパナを、教えてらっしゃる。でそういう意味でテラバダの伝統をものすごく深く尊重されていていますね。でこの内山ロシバダは私の禅の師匠ですけども、この方は本当に、もう代表的な外州の士官さんの先生ですけども、この方もね他の宗教に対して非常にオープンで、この方は非常にキリスト教に対してもオープンで、キリスト教との対話ということを、キリスト教の神父さん、キリスト教のシスターの人たちとね実際に、されて、NHK の教育テレビの心の時代なんかでカトリックのシスターの人たちとねシスターの人と対話っていうのをされてましたよね。もう10年も10年十数年前の話だからですけどね。で同時に単にキリスト教だけじゃなくて仏教の伝統、も尊重されていて、テラバダのね伝統、まあテラバダって明確じゃないんだけども、パーリ経典の伝統ですね。で日本には南伝大蔵経っていうのがありまして、それがパーリ経典の日本語訳ですけども、その南伝大蔵経を一セット持ってらして自分のお宅にですね、農家院っていう京都の宇治に、晩年は過ごされたんですけども、そこに、南伝大蔵経を持たれて、でそこで南伝大蔵経を読まれていた、パーリ経典を読まれていた。それでビルマのこれメールにも書いたことあると思うんですけども、ビルマの写真集ですね、写真集でビルマの、ビクたちの様子を撮った、撮影した写真集をよくご覧になっててね、 あのビルマの若子供たちですね、サマネーラたち、シャミたちですね、まだ10歳か小学校行く年齢のね、あのその子たちが、非常に純粋な目でね、勉強して、まあ、誰が見たってあのサマネーラだと可愛いんだけども、あのそのことをねこの老子しょっちゅうしょっちゅう言われてましたけども、でそれと、まあ、もちろんこのゾンサーレ・リンボチェで、それとこの方がね、あまりこの方ご存じないと思うけども、あのトゥルルシク・リンボチェっていう、まあダライラマの先生なんですよ。ダライラマに、俗禅の伝統、俗禅のメディテーションを全部漢字を、ね、授けている方で、で、まあ、ニンマ派のね、まあ、今トップのリンボチェの一人ですね。だけどこの方も、非常に、他の伝統にオープンでいられて、で私もちょっとこの方とご縁があって、カトマンズのお寺行ってね、で私はこんな格好で行ったけど、まあ、非常に喜んでくれてね、だから要するに私はこんな格好で行った時にどういう反応をするかを見ればね、こういう先生たちが他の伝統に対してオープンかどうかすぐ分かるんですけども、まあ本当にオープンで皆さんいらしたっていうことね、をもう強調しすぎることはないんですよ。だからね、要するにこういうもうこの人は見えんな、超一流も超一流もいいとこですよ、皆さんね、まあ皆さん大体見知ってると思いますけども、だからこういうもう今の仏教界で最高の先生方、最高レベルの先生方っていうのは、まあ、皆さん他の伝統に対して非常にオープンであられる。なぜかこれこう考えてほしい。なぜかって言えば、それがブッダの教えだからなんですよ。いいですか。そこを絶対に間違えてほしくない。つまり他の伝統を批判するってことは、他の伝統に残った他の伝統に伝えられたブッダの教えを批判するってことになってしまうんですよ。そこを考えてほしい。いいですか。ね、これは要するにブッダの教えを批判する、ブッダの教えを軽蔑するっていうことは仏教徒として最悪のことでしょ。わかります。だからそれを絶対にやってはいけない。これはインターネットで聞いてる人もお願いします。それはもう絶対にやめてくださいね。だから我々は自分の伝統以外の伝統に伝わってきたブッダの教え、それをこれからは尊重していこうということが21世紀の仏教徒にとって一番大事なことです。これはインターネットを聞いている方もこのことを考えてください、ね、じゃないとなぜこれが他の伝統を批判するってことが恐ろしいことなのかって言ったらば、他の伝統に伝わってきたブッダの教えを批判する、ブッダの教えを軽蔑する、ブッダの教えを貶める、ブッダの教えを、軽んずるってことになってしまうからなんですよ。でそのことの恐ろしさ、そのダルマを貶めるってことの恐ろしさ、それを考えてほしいってことなのね、なんですよ。いいですか。そこが基本線です。いいですか。で、これはね、私がこのゾンサル・ケンゼ・リンボチェと小屋さんにずっと話し合ってきたポイントなんだけども、このゾンサル・リンボチェっていうのはね、もちろんトゥルクで、生き仏というのは生まれ変わりなんですよ、ね。で、生まれ変わりってことはどういうことかっていうと、チベットではね、ダライラマだけじゃなくて、リンボチェって言われる人はみんな、生き仏として、ある先生が亡くなられて、生まれ変わって、で、この生まれ変わった人がこの先生の生まれ変わりってね、認定されて、続いていくわけですよ。ね、でそれで、この方がゾンサル・ケンゼ・リンポチェっていうんですけども、その一つ前がジャマン・ケンチェ・チョキ・ロドロ・リンポチェっていう人で、でそのもう一つ前がジャマン・ケンチェ・ワンポ・リンポチェっていう人なんですよ。で、このリンポチェをケンチェ・リネージって言って、ケンチェの伝統って言うんですけども、この方たちがね、いわゆるチベットで、リメ運動っていうものの中心でいらしたのね。でリメっていうのは、普遍的なっていう意味、ごめんなさい、なんていうかな、差別をしないっていう ことなんですよ。でそれはどういうことかっていうと、そのあのチベット、ね、仏教の中では4つ の流れがあるんですけども、一番古いのがニンマパーですね。それからカーギュニ、サキャニ、そして、ゾンカバって人が始めたあのゲルクパで、あのこのダララマ、ダラマっていうのは実はゲルクパの流れのトップなんですよ。で、まあ、ダララマっていうのはもちろんゲルクのトップであると同時にチベット仏教全体のトップでもあられるんですけども、だからでこの4つの流れがあって、でこの4つの、ね、セクトがあの必ずしもあのその仲良くはなかったっていう、ね、歴史があるんですよ。でそれであの19世紀あのが非常にそのセクト同士の争いというものが、非常に強くてね、あのでそれをやめようって言ったのがこの方の2代前のジャマン・ケンゼ・ワンポっていう人なんですよ。でそれでそのジャマン・ケンゼ・ワンポさん、それからその後のジャマン・ケンゼ・チョキロドルさん、そしてこのソンサル・ケンソ・リンポチェっていう人がこのリメ運動っていうのもずっと続いてきて、でそのポイントはね、あのどういうことかっていうと、まさに私が今言ったことですね。要するにセクト同士が争うでしょ、 A というセクト、 B というセクト、 C という D、いいね、でその時にセクト同士が争って、それはある意味まだもちろんそれは単に抽象的な争いじゃなくて、あのお寺とか、まあ、そういう非常に政治的なものも絡むしね、経済的なものも絡むし、でそれである例えばセクトが勝つじゃないですか、ね、あるセクトが勝って別のセクトが負けて、でその別のセクトの流れが、負けたらだんだんと弱くなって消えていってしまうね。その恐ろしさなんですよ、考えてほしいのは。つまりその 弱いセクトに伝わってきた、ブッダの教え、それが消えてしまうってことの恐ろしさ、それを強く認識したから、だからそのセクト同士で争うのを一切やめて、このたくさんあるセクトに伝わってきたブッダの教えを全て、平等に尊重していこうっていうのが二面運動の基本的な考え方なんですね。だからあのリンポチェも非常に強く言われたんだけど、セクト同士が争って誰も勝つ者はいない、誰もが負けてしまうということなんですよ。つまりあの例えば A と B と C が勝って、 A が勝って B と C というセクトが、ね、弱くて消えてしまうとしたら、 B というセクト、 C というセクトに伝わってきたブッダの教えがなくなってしまうということでしょ、ね、それはA のセクトの人にとっても損失なんですよ、ね。だからそういうことをもうやめよう。だから A というセクト、B というセクト、C というセクト、すべてを尊重していこうっていうのが、リメ運動の基本的な精神だったわけですね。で、それを、あの、今、あの、リンポチェは、チベットの枠を超えて、アジア全体の伝統に対して、尊重していこうっていうことなんですよ。だから、それでね、あの、今日のテーマは、あの今私ら全く新しい局面に入りつつある。つまりあの全てのいろんな伝統がアジアの各地に伝わってきたいろんな伝統が、あの歴史上初めてね、あの出会いつつあるって時なんですよ。そういう時だからこそ、あの それは危険と可能性と2つを秘めてるんですよ、ね、でどういうだからその2つはどういうものかってことをきちんと認識しなきゃいけない。じゃあどういう危険性かっていうと、当然セクト同士の争いっていうね、当然当たり前じゃないですか、ね、であのセクトっていうのはね、あの不思議なもんでね、遠い者同士でそんなに争わないんですよ。近い者同士がかえって争うのね。あの日本の禅宗なんかだと臨済宗と相当して仲悪いんですよ、本当に。あの禅宗同士仲良くやればいいんじゃないかと遠くから見れば思うんだけども、近いからね、かえって仲が悪いっていうのね、あの、があって。で、あの、曹洞宗は臨済宗が何やってるか分かんないし、臨済宗は曹洞宗が何やってるか分かんないって、全然交流なんかないんですよ、ほとんど。あの、個人的なレベルで交流ありますよ。だけど、教団としての交流なんかね、見事にないんですよ。曹洞宗と臨済宗の間って。で、あの、曹洞宗と仲のいいのも実は真言宗だったりするしね。だそんなんで、あの、だから、あの宗派っていうのは必ずしもね、あの日本仏教の中でも仲良くはなかったんですよ、ね、でそれがさらに、それは日本仏教の枠の中でしょ。 で今ね問題になってるのは、いよいよ今あの日本仏教の枠を超えちゃって、日本仏教とテラバーダがそしてチベットが今出会いつつある時代じゃないですか。で皆さんその最前線にいる人たちですよね。でその時に当然私があの今2つがあって、危険性と可能性とね、この2つがある。でその危険性っていうのは、宗派同士 の争いが勃発するっていうね、その危険性なんですよ、ね、でそれでね、まあこれはあの何も今だけじゃなくて、あの仏教の歴史の中でそれは常に行われてきて、でまあ、あの宗派同士がぶつかり合うっていうこともあったし、そしてそれだけじゃなくて、あのなんていうかな、あの競争反逆って言って、その教えをあの高い低いで順列づけるんですよ。序列づけるっていうのかな。でそれであのいろんなあの高い教え低い教えっていうのを順番につけるんだけども、その大きな特徴っていうのは必ずね、自分のセクトを一番上にするんですよ。これも本当に笑っちゃうんだけど、これはちょっと笑わなきゃいけないんだけどね、必ず競争反着よっていう順位付けをした場合に、必ず自分のセクトを一番トップにして、じゃああなたは2番目、あなたは3番目、あなたはビリっていう風にしてね、絶対に自分のセクトをあの真ん中にとか、自分のセクトを下に置いた競争反着なんかなかったんですよ。必ず自分はトップで、あなたは2番目、あなたは3番目っていう風にしてね、そういう風にして勝手に価値判断をしてきた、まあそういう歴史があるんですよ、日本あの仏教の歴史の中でね。でそれで、でそれで今新しい時代になってるわけね。で今新しい時代っていうのは、日本の仏教がテラバーダとチベットとお互いに出会いつつある時代なんですよ。それでまた我々は同じようなことをやりかねない、同じようなことをやりかねないっていうのは、宗派同士が争い合ったり、宗派同士が勝手に序列付けをしちゃったりとかね、そういうようなことを、ね、して、そういうあの、ことを、今までだったら日本仏教の枠の中でやってきたことをもっとあの国際的なあの枠の中でやってしまうっていう、危険性があって、で危険性どころはまあ実際起こっちゃってるじゃないですか、そういうことがね。でだけども、それは危険性と同時に可能性も両方あって、でその可能性っていうのは、あの宗派同士がね、出会うことによって全く、新しい、ものを見出しつつあるっていう、ね、あのことなんですよ。だからそういうなんていうかな、だからあの今ね、だからこそ我々は試されていて、そこを危険な方に行ってしまうのか、あるいは可能性の方に追求するのかっていう、本当にあの分岐点に、ね、立っています。でそれでこういう先生方っていうのは可能性の方にかけています。この先生方っていうのは自分の伝統と自分が育ってきた伝統と、それと今全く新しい伝統、別の伝統と出会うことによって、そこで初めて見えてくる新しい真実っていうのか、新しい真理のあり方、そこに可能性をかけていく、ね、だからこのゾンサル・ケンセ・リンポチェがわざわざ高野様に来て、禅を勉強したいって、ね、こうやって、そして私とも話したんだけども、来年ぐらいにね、まあちょっと今ビルマちょっと行けないですけども、できたらビルマへ行ってね、まあ数週間ぐらいはそのビルマに滞在されるときは、正式なテラバードのビクになってね、テラバードを勉強したいって言われるんですよ。これを考えてほしい。いいですか、このリンポチェ、トップのトップのトップのリンポチェですよ。そのトップのトップのリンポチェがビルマへ行ってテラバーダのビクに数週間とはいえね、なる、この決意っていうのかな、この すごさっていうことを考えてほしい、ね、だからそのぐらいこのリンポチェは今の21世紀の新しい局面にの可能性の方にかけてるわけね。です。これすごいんですよ、本当に、ね、だから 今そういう新しい伝統が出会いつつあることによって全く新しい可能性が生まれつつある。その全く新しい可能性の方に、自分の全てをかけていこうという態度はこういう、超一流の先生方は、まあ、ダライ・ラマ法王様もはじめとして持ってらっしゃる、ね。だからこれは本当にすごいことが起こります、これから。で、なんだけども同時にそういう可能性っていうのは必ず危険性と背中合わせになっていてね。で、その危険性っていうのは、言ったように、宗派同士の、せめぎ合いっていう のがまた勃発しかねないっていう、ね、そういう危険性なんですよ、ね。だから私が皆さんにずっと話してきたことは、ね、もう今日最後だから強調しますけども、この危険性を十分に認識してほしい、その上で可能性の方にかけてほしいってことなんですよ。私がここでずっと言ってきたことの結論はね、だからそれでね、それで問題はね、じゃあどういうことなのかっていうと、そうは言ってもね、日本の伝統とテラバーダの伝統とチベットの伝統とでは何か言ってることが違うんじゃないかっていうのがね、多分皆さんの正直な感想だと思うんですよ、ね。だから日本の禅僧が言うこととテラバーダの長老が言うこととチベットのリンポチェが言うこととがね、何かちょっとお互いに矛盾しちゃって何か混乱するし、でってことは多分この先生が正しくてこの先生間違ってるとかね、いうことなんじゃないかっていうふうに考えやすいじゃないですか、ね。っていうのは3人意見が違ってたら、そのうち、この人だけが正しくてあとの2人間違ってるって言った方がなんかすっきりするじゃないですか、ね。だけどもそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、この3人の意見がなぜ違う、一見表面的に違って見えるのかっていうね、問題なんですよ。で、それ、まあ、こういう段階からちょっとワンダルマの話になってくるんだけども、必ずね、私は今これテラバーダの頃も来ている人間として言ってるんだけども、テラバーダがここ十数年の間日本に、紹介されてきた時に必ず、はっきり言って日本仏教批判っていうね文脈で紹介されてきたっていう面はやっぱり否定できないんですよ。で、それはある意味しょうがなかったってことはね、みんなにも言ってきましたけども、やっぱり日本の今のお寺っていうか日本の仏教の状況がね、非常に、なんていうかな、あんまり活発じゃないとかね、きちんとした仏教の活動を行ってないとかね、お坊さんたちが全然仏教の話をしてくれないとかね、そういういろんな不満が一般の人が持ってるって、もちろん私も分かってます、ね。だからそこへテラバーダ仏教って非常に論理的で非常に具体的で非常に分かりやすいね、ものに出会った時に、わあこれは素晴らしいってね思うの当たり前なんですよ。だって今まで日本のお坊さんの言うこと全然分かんなかったんだし、っていうのが話してくれも法話すらしてくれなかったのにね。ところがテラバーダの長老方は非常に熱心に法話してくださるし、その法話も非常に分かりやすいし、非常に論理的だし、非常に理性的だしね。だから、これこそが仏教なんだってね、思うの当たり前じゃないですか。ね。で、それで、だから、すぐに結論は、だが日本の大乗仏教は間違ってて、寺端は正しいっていうね、ふうに、簡単にそういう結論に行くっていうのももうわかるんですよ、私だって。私はそういうど真ん中に生きてきた人間だから、本当に日本の仏教の中でずっと来て、それで寺端に出会って、ビルマまで行ってきた人間だからね。で、日本の人たちがテラバーダに出会った日本の人たちが本音としてはそう思うっていうのは私も分かります、ね。そうなんだけども、そこで、簡単に結論は出してほしくないっていうことなんですよ、ね。で、それで、いいですか。で、こういうテラバーダから大乗を批判したときに必ず出るのはね、大乗仏教っていうのはなんか非論理的で分かんなくて、なんかいるのかいないんだかよく分かんないようなものを大前提としちゃってるとかね、 それに比べてテラバーダっていうのは非常に具体的で非常に論理的で非常に分かりやすくて、っていうね、そういう言い方を、しますけども、でだからテラバーダの方が真理をで大乗の方は間違ってるっていうね、結論に下手すればすぐに出ちゃうんだけども、そうじゃないんですよ、ね、だからこれもずっと言ってきましたけども、テラバーダと大乗っていうのはそんな並列に並ぶようなもんではないわけ、ね、で実際に仏教史ちょっと勉強した人間なら分かるように、全然並列になんか並んでないわけですよ、ね、大乗っていうのはこういう初期仏教の流れがずっと来て、それある時に大乗仏教というのは全く新しい流れが生まれてきたんですね。だからこれを元にしてこれを元にした上での新しい流れだったんですよ。いいですか、ね、でそれでこれはもうどういうことかね、非常に簡単なことで、テラバーダの出発点というのは我々の普通 の, この常識で、あ、いいです、大丈夫、大丈夫です、我々のこの普通 の, 世界、ね、世界観。だから、テラバーダというのは何かいきなり あるんだかないんだか分かんないものを前提として話を進めるってことはしないのね。だからこそ皆さんにとってはテラバーダの話は分かりやすいんですよ。っていうのはテラバーダの世界観っていうのは ほぼその一般の人の世界観に基づいてるから。要するに一般の人の世界観っていうのはそのどういうものかって言ったら、この世界というのは、まあ、二つのものでできてるじゃないですか、精神的なものと物質的なものとね。これはまあ西洋の人だってそう思ってるわけだし、西洋の哲学者も西洋の一般の人もで日本の人だってね、こういう物質的なものとこういうなんか精神活動的なもの、ね、精神活動というのは物質じゃないですからね。でそれで一応この精神的なものと物質的なものとの二つによって世界はできているっていう非常に当たり前な世界観に基づいて、そこから出発しているわけね。だからいきなりなんかわけのわかんないものがそういうものが存在するとかねして、その上で話を進めてないんですよ。だからテラバーダの話は非常にわかりやすい、非常に一般の人の常識に、から出発できるってことなんですよ。でだからこそテラバーダは具体的で理性的で、分かりやすいっていうね、皆さんが感じることは当たり前なんですよ、ね、でその上で、テラバーダで何をやっていくかっていうと、結局この分析なんですよ。精神的なものと物質的なものとのを、分析して、見ていくっていうのは、我々はもう心はこんがらがっちゃってますからね、それがよく見えない。だから例えば呼吸に集中するとかそういうことによって心を落ち着けることで、この世界の真実の姿を見ていこう。で精神的なものとは一体何なのか、物質的なものとは一体何なのかっていうものをね見ていこうっていうことなんですよ、ね、でそれで、どういう世界が見えてくるかっていうと、まあこれはちょっと話してめちゃくちゃ長い話になるからこんなの今日はそんなところまで話せるわけがなくてね、飛ばしちゃいますけども、我々が、まあ、なんていうかな、この、例えばこのベルがね、ある、なんか実体があるものとしてこのベルがあると思っているんだけども、よくこのベルを見ていったらば、そんなことは全然なくてね、もう一瞬一瞬、生じては滅して、生じては滅している、そういうものの集まりに過ぎない。だからこのベルが、なんか止まって見えるように、なんか実体があるように見えるかもしれないけども、よく見ていったらそんなものはなくて、このベルですら生じては滅して、生じては滅してるっていうのが、その真実のあり方なんですよ、ね、でそれで精神的なものもそうですし、ね、でそれで、そういうふうに、この世界の真実のあり方っていうものを、見ていくことで、ね、それはテラバーダの瞑想のポイントですからね。で、見ていくことによって、一体、何をね、目指しているのかっていうことなんだけど、まあちょっとこれ話としてはちょっと、こんな今日も時間もないから話せるような問題じゃないんだけども、結局そこで、問題に、最終的に問題になってくるっていうのが、 まあ、空床というね、鉛筆のエンプテンスにあったということが問題になってきて、で全てのものが、空であるということを、まあ、見ていくわけなんですよ、ね、でそうなんだけども、そこでね、あのとんでもない根本的な矛盾があって、空であるってことを認識しているその主体は一体何なのかっていうね、これもとんでもない問題がそこで出てきてしまうんですよ、ね、で、まあこれちょっと今日のこんな簡単には言えるような話題であるわけがないんだけども、簡単に、まあ今日はここがポイントじゃないからしないですけどもね、空であることを認識しているそういう主体、ね、でこれがここら辺からね、なんていうかな、大乗仏教というものがどうしても出てこざるを得なかったっていう必然性が実はここら辺にあるってことは、これはもうずっと私が去年チベットからネパールから戻ってきて以来、ね、ずっと言ってきたことなんですけども、実際にそうなんですよ、ね、だから何が言いたいかっていうと、その大乗仏教っていうのはそのテラバーダっていうか初期仏教の瞑想をきちんきちんきちんきちんきちんきちんきちんとやって、で最後の段階までやった時に初めて見えてくるものに基づいて大乗っていうものが生まれてますから、だからここの過程をすっ飛ばしちゃって大乗の話なんて始まれるわけがないわけね。だから大乗の話が全て非現実的で、全てなんか壁に書いた餅みたいなもんでね、なんかあるんだかないんだか分かんないようなものに基づいて、話が始まっちゃってるって感じるのは当たり前なんです。この過程をすっ飛ばしてここからいきなり始まっちゃってるから、でこの過程っていうのはテラバダの瞑想がきちんきちんとやってきたことなんですよ。でそのテラバダの瞑想をきちんきちんきちんきちんきちんきちんきちんとやっていった最終段階において初めて見えてくるもので、それを探求していったのが大乗仏教なのね、簡単に言うとですよ。でまあだからこれをすっ飛ばして大乗仏教ってやることの無意味さっていうか意味のなさっていうことがそこから出てくるし、だからそういうことでね、テラバーダと大乗っていうのが全然対立するもんではなくて、テラバーダ を徹底的にやることによって最終的に見えてきたもの、その最終的に見えてきたものを、追求していくのが大乗仏教と、まあ考えてもらって結構ですと、まあこれはまあそれはお前の意見だって言われる言われるかもしれないけども、歴史的にもそうですし、だから当然今ここをやっている時の意見と、これをやり終わった上で次の段階へ進んでいく時の意見とね、これと違うに決まってるじゃないですか、ね、だからテラバーダの長老方が今ずっとおっしゃってるのはここの話なんだし、で大乗の人たちが言ってるのは ここをやった上で初めて見えてくるものを追求していくっていうのがね、大乗仏教のあり方だから、ここの意見とこの意見が違うのは当たり前なんですよ、ね、だからそれはこれが正しくてこれが間違ってるとか、これが正しくてこれが間違ってるっていうね、いう話ではないんですよ。だから両方正しいといえば両方正しいんだけども、もちろんその通りなんだけどね、だけどもその位置づけが場所が違うから、ね、だから私は皆さんにお願いしたいのは、まずねきちんとテラバーダの基本的なことをきちんきちんきちんきちんきちんとやった上でね、一体どこから大乗仏教が出てこざるを得なかったのかってことを見てほしい。でその上で、それが見えてきたらね、ここはもう大乗仏教の核心部分だから、そこの上で大乗仏教の新しい追求というものがね、できると思います、ね、だから、そうしてくると今東アジアの大乗とテラバーダとチベットのリンパシェたちがお互いに出会って、いろんな仏教に対する考え方が我々はアクセスできるんですよ、ね、といったときに、なぜこの表面的にこの、 日本の禅僧とテラバダの長老とチベットのリンポチェたちが言うことが少なくとも表面的にはなぜ違ってしまうのかっていうことのね、理由、それも見てほしいし、その上で、でそこから一気にそのなんていうかな、非常に船舶なあの結論をつけないでね、ああだからこの先生だけ正しく他の先生間違ってるとか、ね、そんないきなりそんな浅はかな結論を持たないで、そうじゃなくてなぜ表面的に違って見える意見が生じてきてしまう、その理由を見ていってほしい。でその理由は私が今言った理由です。だからテラバーダっていうのは非常に当たり前な一般の人が持っている人生観、世界観のもとにそれを分析していくのがテラバーダだし、でその果てにある一つのものが見えて、でそのそれをさらに追求していったのは大乗仏教だから、ね、だから当然ここは違うんですよ。だから違うのは当たり前なんですよ、ね、だからそれなのに、ここで言われていることをここで理解しようとしても無理だよね。いいですか。だから例えば般若心経のね、色即是空、空即是色っていうね、ことですよ、ね、で例えば色即是空っていうのは、まあ、ここで全ての色、これルーパーのことだけども、それは五音のことですね。色水層行色、それが空であるってこと、ね、これはいいじゃないですか。これはもうテラバダだって大丈夫だってそういうわけですよ、ね、だけども空即是色っていうのはどこのことを言ってるかっていうと、ここのことじゃなくてね、ここのことを言ってるんですよ。ここの論理を、ここの要素を言ってるわけなんですよ、空即是色っていうのは。だからこの空即是色っていう言葉をここに持ってきてここで理解しようとしてもそれは無理なんですよ、ね、だから空即是色っていうのはここの話なんだから、ね、だからそういったときに、その、なんていうかな、皆さんにお願いしたいのは、まだここにいるのに、ここの、について述べたテキストを、ここから、ここの立場で読むってことはやめてくださいってことなんですよ。ね、っていうのは、それは無理です、そんなものは。空即是色をここから理解しようとしたって無理なんだから。ここは、色即是空はここで理解できるけどもね、空即是色っていうのは、こうじゃない、ここの、世界のことを言ってるんだから、ね。だから、そこを見てほしいってことなんですよ、ね。だから、我々は 何よりもまずね、まず、少なくとも、謙虚でなきゃいけない。謙虚でなきゃいけないってことは、もし、例えばいろんな、仏典の言葉が分からなかったらば、それはまず自分が悪いんだと思ってください。ね、そうじゃなくて、もう我々は傲慢だからね、分かんないと、なぜ分かんない、こっちが悪いって、こっちが間違ってるってね、リンポチェの言うことは分かんなかった、リンポチェの方が間違ってる、長老のことは分かんなかった、長老の方が間違ってる、すぐ言っちゃうんですよ。そうじゃなくて、もし分かんなかったとしたら、分かんない自分が悪いって思った方が安全です。ね、で、それで、色即是空、空即是色というのは、もし分かんないんだったらば、分かんない、今は分かんないでいいじゃないですか。ね。それなのに、いきなり空即是色が間違ってるっていうことは、私は言わない方がいいと思います。ね。っていうのは、空即是色っていうのは、ここから理解しようとしたって無理なんだから。ね。だから無理なもんは、ここにいる限り空即是色っても分からないんだったらば、もう分かんないってことを受け入れた上で、じゃあ、そこでもう、それ、そこで、そこでと、そう終わればいいのにね。それで分かんないから、いきなり空想在心が間違ってしまうっていうのはあまりにも危険っていうことなんですよ。それなぜかっていうことで、今日ずっとお願いしてきた、我々は全ての仏教の伝統を尊重していかなきゃいけないってことを言いましたね。で、それはなぜかって言ったらば、で、すべての仏教の伝統を批判するってことは一切しないって、なぜかって言ったらば、その他の伝統に伝わってきたブッダの教え、ブッダの真理を批判することになってしまうからなんですよ。ね。だから、空即是色が分かんないんだったらば、分かんないでいいです。ね、今は。だけども、空即是色を間違ってるっていうことは言わない方が私はいいと思う。なぜかって言ったらば、もし空即是色っていうのが、ブッダの教えであるんだったらば、その空即是色を間違ってるっていうことで、ブッダの教えを批判することになるじゃないですか。 その恐ろしさを考えてほしいってことなんです。今日はもうはっきり言います。ね。なぜかって言ったら、この間違いを日本の人に今私を犯してほしくないから。これは本当に良くない。21世紀の日本の仏教にとって。ね。今日ちょっと強いことが言いすぎているっていうのは分かってるんだけども、もうしばらく皆さんに会わないし、これ21世紀の仏教、日本の仏教にとって非常に大事なことですから、言いますけども、もしね、空即是識が分かんないって言うんだったらば、分かんないままでいてください。で、そこでそれを、空即是識を間違ってるっていうことはもうやめましょうっていうことなんですよ。ね。で、それで空即是識が分かるまで待つっていうのが仏教者としての正しいあり方だと思う。で、それを今の自分に分かんないからってすぐにそれを間違ってるっていうふうにね、言うのはやっぱりあまりにも危険すぎるっていう。なぜかって言ったらば、空即是識がブッダの教えだったらどうするんですか？ね、ブッダの教えだったらば、ブッダの教えを批判するってことになってしまうでしょ。その恐ろしさを見てほしいってことなんですよ。ね、それはこのインターネットを聞いている人にもお願いしておきます。ね、その上で、我々はもうちょっと謙虚になりましょう。ね、真理に対して謙虚になって、もし分かんないんだったら分かんないままでいいじゃないですか。今の私では分かんない。それでいいじゃないですか。ね。それで、まあ、勉強を続けて、修行を続けて、ある日分かるようになったらそれは素晴らしいし。だけども、今の私に分かんないからって言って、すぐにそれでもってその教えを間違ってるっていうね。ってするのはあまりにも危険すぎるんですよ。ね。っていうのは、それはやっぱり、これはやっぱ事柄が仏教のブッダのダルマの話になってしまうから、そのダルマをその誹謗するっていうことの恐ろしさ、それを我々は何とかな、認識しなきゃいけないんじゃないかなっていうことなんですよね。うん、だからそれで、我々は今ね、21世紀になって全く新しい、いろんな世界の伝統と出会いつつある。だからその時に実に様々な危険性が伴う。だけども同時にものすごく強い可能性もそこには秘めていてね。で、その危険性っていうのはもうまとめていきますと、すぐに宗派同士の争いとなって他の宗派を、誹謗する、ね、批判する。そういうことによって宗派同士が、争い合ってしまうという、ね、そこをそういう危険性がありますね。だからそれを乗り越えて、全く新しい可能性の方に、かけていくっていうね、ことなんですよ、問題はね。そういうことによって21世紀の全く新しい仏教のあり方がそこから生まれてくる。だからこれ今日はなぜこんなことを言うかっていうと、今の我々はその危険性と可能性のこの2つと隣り合わせにているのね。実際そうじゃないですか、皆さんやってるお分かりのように。ですから、それだからこそこの危険性をよく認識してほしいってこと、その上でね、その可能性の方に、みんなでかけていこうっていう、ね、そういう話なんですよ。だからね、その仏教っていうのはいろんな立場からいろんな、いろんな立場からのいろんなことが言われて、だからその立場の違いによって、そのこの意見とこの意見が違って見えるのは当たり前なんですよ。ね、で違って見えるような意見に出会った時に、すぐにこっちの意見だけ正しくてこっちの意見が間違ってるっていう風な、早急な結論付けとかは一切やめて、ね。じゃあなぜこの二つの意見が表面的には違って見えるのかっていうところをね、よく見ていってほしい。そこで一番大事なことは、真理に対して謙虚であるってことですね。で、今の自分のものの見方からはある、ことが分かんなくても、それは、まだまだ自分の、勉強、修行が足りないからであって、で、それを棚に上げてね、この自分が分かんない、これを間違ってるってね、言っちゃうのは あまりにも危険すぎるって。なぜかって言ったら、これ我々が今間違ってるとか言ってる、これはブッダの教えだからなんですよ、ね、あの本当どうするんですか、これもしこれはブッダの教えで、そのブッダの教えに対して間違ってるとか、あの批判するとかしてしまったらね、やっぱり誹謗になってしまうじゃないですか、ね、その恐ろしさを考えてほしいってことなんですよ、ね、だからもしね、あの今の皆さんにとってあの分かんないブッダの教えがたくさんあったとしてもね、それはそれとして置いといてください。分かんないものは分かんないままに、ね、でそれであのいつの日かあの分かるようになりたいと思うだけで、それでも十分です。でやってほしくないのは、今の皆さんに分かんないからといって、いきなりこの分かんない、これを間違ってるって言っちゃうことね、それをやめてほしいってことなんですよ、私が今言ってるのは。分かりますね。だからあのその態度が一番あの修行者として仏教を学ぶ人間にとって一番大事なことでありますから、だからその結論としては、これから我々はいろんな仏教の伝統に出会っていきます、ね、だけどもその時に全ての仏教の伝統に対してオープンであること、そして、それを尊重していくこと、そして、その全ての伝統の中で自分が理解できないこと、自分にちょっと間違っていそうに思えるような教えに出会ったとしても、そこですぐに間違ってるっていうような結論は、早急な結論付けはしないっていうことね。でだから分かんないの分かんないままにでいいですっていうか、分かんないことは分かんないってきちんと認識した上でね、でもうそのままでいいですから、やっ続けていけば、ね、いつの日か分かるようになるだろうし、ね、だからそのそういうふうにして、なんていうかな、そのやっていけばこの21世紀の今の状況がものすごくね、革命的に、すごい状況になっていくと思いますから。でだけども同時にそれはずっと言ってきたように危険性と隣り合わせですから、そういう危険性の方に、落ちていく可能性も非常にあります、ね、っていうか今までだったら日本の中での宗派同士の争いが、今度は もっと広いレベルでね、日本仏教 VS テラバーダなんてなったらどうするんですか本当に、ね、そんな戦争が起こっちゃったら非常にこれまずいんであって、ね、だからあるいはテラバーダ VS チベット仏教なんてことになっちゃったらね、これまたとんでもないことんで、そういう危険性もまたあるんだから、その危険性を認識した上で、その危険性を避けてね、で、新しい可能性の方に、を見ていくっていう、ね、これが一番大事なことだと思いますんで、っていう今日ちょっとね強い言葉で言ったのは、なんていうかな、皆さんにこの危険性を認識してほしいからなのね。で、その危険性っていうのは単に、なんか喧嘩が起こるから危険だっていうレベルの危険性じゃなくてね、やっぱダルマのレベルでの話だから、ダルマのレベルでの話ってことは、その私がなぜそんな危険かっていうと、結局もう繰り返すけども、ブッダの教えを批判することになってしまうから、ね、ブッダの教えを誹謗することになってしまうから、その危険はこれ以上の危険ないじゃないですか、仏教徒としてね。だからそれを、見てほしい。だから皆さんがブッダの教えの中で理解できないものがあったとしても、それはいいです今の段階で、ね、だけどもそこからすぐにその自分が理解できない教えを間違ってるっていうふうに結論付けることだけはちょっとやめましょうっていう、ね、でそれでその上でなぜこのいろんな、教えによって表面的には違うようなことが出てきてしまうのか、そこをね理解していってほしいということなんですよ。それがすれば、仏教というのももっとね立体的に見ていけます、ね、で今日は不思議っていうのはね、これ知らずってことなんで、これどういうことかっていうとね、ダルマ大師がインドから中国へ行かれて、寮の武帝っていう寮の王様に会ったわけですよ、ね、そしてお前一体誰だってね聞いたのね。でそれでダルマさんが不思議って、ね、知らずって答えられたんですよ。でこの知らないっていうことはどういうことかっていうと、 それがね、さっき言ったあのテラバーダ の, あの伝統でずっとやってきて、物質と精神と、徹底的に分析していった果てに空というものが見えてくる、ね、スニアタというものが見えてくる。そしてそのスニアタを認識しているその意識のことなんですよ、意識というのは。ですか。だからあのそういうふうにしてみれば、あのダルマさんが言う不思議っていうのが、テラバダ仏教でいう、テラバダでいうサマタドヴィパッサナの最終段階に出てくる、そういうスニアタを認識している、そういうコンシャスネスのことだっていうことが分かればね、そしたらあのテラバダと禅っていうのが全然矛盾するものではなくて、一気に一番深いところでつながるわけですし、でつながったらあのもうそのでダルマ大師ってことはもちろんこのレベルから話をしてますから、あのこっていうのはここをずっとやった上でこのレベルですからね。だからそのなんていうかな、そのだから当然あのこういうレベルでの話とは違うわけですよ、ダルマ大師がおっしゃってるようなことはね。だからあの当然レベルが違うから言ってることも表面的には違います。だけどもあのそれはあのあのこれを出た上でここに到達した上での話だから、そういう意味で、テラバーダと、禅というものはもちろん一番深いところでつながっているわけなんですよ。でそしてテラバーダ、ね、これを分析して分析して分析して分析してここまで来て、でここで一応あの話としてはあのテラバーダの役割は終わってますからね。でここから先の話はもうあの禅とか、大乗の哲学とか、あるいは密教とかの話になってくるわけなんですよ。だから当然、ここでの話とここでの話違うに決まってるじゃないですか。で、そして問題は、ここの話っていうのは、ここを前提とした上での話だから、これをすっ飛ばしていきなり、不思議から始まるわけにはいかないのね。いきなりは知らないなんて言われたって困るわけですよ。ね。だから、そういう意味で、なんていうかな、まず禅と、本当に理解しようと思うんだったら、テラバーダの基本的な、ことも勉強しなきゃいけないし、それをしたら初めてあのここのあがね見えてくる。でここを、道元禅師も言ってるわけですし、あの小菩提師も言ってるわけだからね。だからそういうところでテラバダと禅と密教とか全てが深いところでつながっていくっていうね、あのことなんですよ。ね、だからあの皆さんにお願いしたいのは、あの仏教の全ての伝統に対してオープンでやってほしい。そして、今分かんなかったとしても分かんないものは分かんないままに置いて、それをいきなり間違ってるとかそういう批判はしないでほしいっていうことね。でそれで、今できることを一歩一歩やってほしい。やっていくことによって初めて、最終的にいろんなことが見えてきます、ね、でそれはもうあの全ての先達たちがやってきていることですから、あの今皆さんがテラバダのをやってる段階だったらそれをやればいいんだし、ね、あのそうやっていってください、ね、でそれでそうしていくことによってあの、21世紀の新しい仏教 の, あの高校生というものが、ね、非常に深くはっきりと見えてくるはずです、っていうようなことをあのちょっとお願いして私はインドへ行ってきます。はい、あのねちょっとごめんなさい、今日はねちょっとあのかなり強く言ったのは、私としてはねやっぱりダルマを誹謗するってことはだけは、まあ、皆さんにしてほしくないからなんです。これはもうインターネットを聞いている人にもお願いしますね。だから皆さんの中でブッダの仏教の教えの中で一部わかんないことがあったとしても、わかんないものをわかんないままにしておいて。でそれを分かんないからといって批判するってことは一応あのやめにしましょう、ね、あのそれだけをお願いしますっていうのは、やっぱりダルマを誹謗するってことはあまりにもあのシリアスなミステイクですからね、あのそれはちょっとやめにしてください、ね、それさえあればあの大丈夫です、ね、はい、ですね、また話しすぎてしまう。今日もちょっと時間かなりオーバーしてしまった。けども、はい。じゃあ、あの、ちょっとトイレ休憩取るんだけど、ちょっと今日人が多いですので、あの、男性の人はね、あの、あそこの駐車場のところに公衆トイレがありますから、そこへ行ってください。女性の方だけ、あの、私の使って。 はい。